長尾さんと待ち合わせなんだけどな、どこかな。あ、いらっしゃった、長尾さん。
寒いね。
寒いね。
いやー寒い。本当ね、もうどこもかしこも寒いですね。
もうこの時間真っ暗ですしね。
いやもう早く中に入りましょう。
ちょっと暖かいところで話しましょう。
はい、
どう
しましょう。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
あと1、2週間ってとこですけれども。
本当ですね。
あっという間だ。
いやいやいや
ね、ということで今週も始まりました、
はい、
待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社エリュートワイヨの長尾純平でございます。
はい、お願いします。
はい、この前北海道に行ってきまして、で定山渓っていう北海道の温泉郷ですね。
へえ、それはサウナに行ったということ。
それはね、サウナに入りたくてあえてそこに泊まったっていうのがありますけれどももう本当に一人でサウナ三昧、風邪をひく
風邪ひいたんですか。
風邪をひく。あので、あと外国人に道を教えられたりしてました。
教えられる？
北海道とか一人でプラプラ歩いてたら右も左も分かんなくなっちゃう、で通りすがりの外国人に、バス停はどこだって聞いて、
日本国内で。
そう。
へえ、はい、そっか。でもなんかこうまだ行ったことない場所、知らない街ってありますね、
やっぱりね。面白いですよ、国内はまだまだね、もう掘り尽くせないぐらい楽しいところがたくさんあるなと。
まあいろいろ行きたいな、今日もね、ゲストの方はどちらから来られる方なのか楽しみですね。はい、この番組は株式会社エルユートワイヨ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾さんとお送りします。では1曲お届けした後、今日のゲストをお迎えします。長尾さん、曲をお願いします。
は
い、
最近ハマってるんですけれども、まあ今更でもあるんですけど、ラッドウィンプスっていうかっこいいバンドがありまして、
はい
はい、知らなかった？
知ってますよ、
はい、ラッドウィンプスのダグアウトです。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは宮城康夫さんです。お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
九州から車で来たと。
そう、九州から。いつも。そういつもブラブラブラブラしてますんで、住所仕事あるんですけど住所不定なんで、
お家はもちろんあるん
です、ね、言えばあることはあるんありますけどね、あることあるんですけどね。
じゃあもう前半ではですね、ゲストの方がどんな仕事をしているのかをリスナーの方が考えるという時間なんです、
は
い、
あ、なるほど。でも想像できるかな今日、
ね、ではここからは待ちゲス、いわゆる待ち合わせゲストさんのパーソナルなエピソードから、どんなお仕事をしている人なのかをリスナーのあなたに考えていただきましょうということで、そのヒントになるようなお話をですね、ゲストさんのここだけの話として伺っていきます、
はい、
ということで、マチゲスここだけの話全編、
はい、
です、はい、ということで、こちらに3枚カードがございます、はい、テーマが書かれていますので1枚引いていただいてお願いします。はい、
あ、
何ですか、読み、
あ、これ読んでいいんですか。
読んでください、
はい、お願いします、はい、
自分を一言で表すと。
ああ
、いや一番難しい質問が来ましたね。
面白いですね、なかなかパッと思いつかないですね。
子供子供かもしれない。人に、はい、これはやっぱ人に言われた言葉なんですけども、はい、あなた子供だって言われたことがあるんですよね。いわゆる あの頃のガキ大将、子供の頃いたガキ大将、子供の頃一緒に校庭を走ってた友達、うん、でみんなそれをやめてしまうのに、うん、君は今でもそれをやっていると。
ああ、でいい話ですね。
そうで60近くになって今でもそれをやれるあなたが素晴らしい、うん、でも死ぬまで続けてくださいとか言われて死ぬまで続けるんだと思いなが
ら生涯子供
でも子供かもしれないですね。あの結局好きなものを好き、嫌いなものを嫌いっていう風に、うん、その多分僕は今でもなんかそういう、うん、なんだろう、親に呼ばれるまで必死にこのなんか公園で遊んでると、多分ねそういう人なんだと思います。
それって今のお仕事にこう生きてますか、少年心というか。
あ、生きてると思いますよ。ね、こういうこと言うとちょっと恥ずかしいんだけど、その青春みたいなあれじゃないけど、はい、常にそのいくつになっても自分の情熱の置き場所を探し続けるっていうか、
なんかいい言葉です
ね。それはね、やっぱりどっかでその自分のこの情熱の置き場所をみんな探してると思うんですよね。それはね、やっぱすごく僕の中では重要なキーワードっていうのが、
なるほど、
う
ん、
ピュアな心で全国を駆け回り、何か人の情熱を引き出す仕事
そう
ってことでね、これ近くなってくるよね、ヒントですからね。今ヒント探ってるんですよ。
本当か
な、本当かな、違うのかな。じゃあもう一枚引いてください、お願いします。
さあ、趣味は、
趣味は、
趣味、
はい、
意外と金消し集めとか
小学生みたいな少年心だった、
なんか聞いてみたい気がします。
なんだろう、難しいこと聞きますね。
でもお仕事がこう半分趣味に変わっている方っていうのもいらっしゃいますね、う
ん、あんまいいことじゃないんですけどね、それね、はい、趣味は趣味であるから楽しんであって、お金が絡んじゃうと面白くなくなっちゃうんですよね。
おお、なるほど。
僕はそうなんですけどね、うん、はい、趣味だから、でもなんだろう、結構僕は基本的にはネクラな引きこもりなんですね。一人大好きだし、こうやってね今ラジオでおしゃべりしてるのも皆さんの3倍努力して喋るという、
すごくリラックスされているように見受けられます。
いや、もうこれ結局それはすごい面白いので、僕ね、直したんですよ自分の性格を。小学校3年生の時に僕はネクラで薄暗くてなんか気持ち悪いやつだっていうのに気がついて、このままじゃいじめられるから、いじめられないように自分を変えようと、でそれから今までだったら絶対言わなかったのに、おい一緒にどっか行こうぜとか、みんなサッカーしようぜとか野球しようぜとか言うようになったんですよね。で2年も経つと、自分が暗かったことを忘れるんですよ、自分はこういう人間だったと思うようになるんですよ、
はいはいはい、
でそれをずっと続けていくから、僕はずっと若い頃、それこそ20代とか30代の頃、社交的な男だとずっと思ってたんですよね、ところがやっぱり心の中のどっかに引っかかりがあるんですよ、あれ？でもなんかおかしいな、なんか違うな、でどっかで思うことがある、でもまあずっとやっちゃうじゃないですか、ある時自分を振り返ったことがあったんですよね、自分の人生を、まあ大体自分の人生を振り返るだけで暗いんですけどね、
それも何も言ってないです
何も言ってないのに
でもまあ、自分で突っ込んでみるとね、あれだけど、でもまあそんな暗いのがあって、やってみると、はい、出てくる思い出がみんな暗い思い出しか出てこないんですよ。こうノートに書いたんですよ、自分のことこんなことがあった、
僕はそれは暗いですねそれは辛いな
これはとっても嫌だったとかね、
それは暗いですね、
なんとか君にいじめられたのがとっても悲しかったとか、とっても恥ずかしかったとかね、ずっと暗い思い出しか出てこない、で思い出したんですよ、あ俺暗かった、でもそれで暗かったっていうことが分かったことで、自分がすごくよく分かったんですよね、そうすると面白いものに自分が分かると人が分かるんですよね、だからそれが育ってると、今度人が、あ今この人はすごい苦しいのに我慢してこれやってるんだろうなとか、例えば何かを言われて、あ今のこれ嘘だなと、本当が何かは分からないけど、嘘は分かるんですよね、
怖い、見透かされてる感じがドキッとしますよね。
いやでも
占い師とかじゃないですよね、
まあ、それを相手に言う必要はないんだけど、でもそれを言わなきゃいけないその人の気持ちをやっぱ考えちゃいますよね。あでもそれを言わそういうふうに言わないと自分保てないんだろうなとか、
すごい優しい方宮城さん
ね、それって自分にもちょっとその気持ちとか分かる分かるっていう感覚、
あそうですよ、分かる分かる分かるですね、だからさっきの僕たちの僕たちのって今僕のやってる仕事、まあそこでいろんな方と絡むけれども、彼らの気持ちもよく分かりますよ、
ほういろんな立場の方の話を聞き、 手利き手
こう必死にトミーがまとめてくれようと
した。いや探ってんすよどんなお仕事かをね。
全然趣味の話してないけ どまとめようとしてくれている。
趣味は
趣味だった、
戻ってきた戻ってきた、
趣味だから趣味は何かって言われると、うん、結構わからないけど、でも毎日が多分趣味みたいなもんかもしれないですよね。あ、
趣味、生きる、
生きる、生き方そのものが趣味、うん、
生活をする、
生活をそう自分のスタイルで生きるのが、それを貫くのが趣味みたいな。
なるほどなるほど、うん、
いや本当にもういろんなパーソナルなところをお聞きしたんじゃないでしょうか。はいはい、ヒントになったですかね。はい、どうですかね。
めちゃめちゃ面白いですけど、ね、
面白い。聞いてた。はい、ということで、どんなお仕事をされているかというのは1曲お届けした後に発表したいと思いますので、はい、ゲストの方に1曲選んでいただきますが、宮城さん、
ジュリー&マリーのオーバードライブ、はい、これなんか何が好きっていうよりも、うん、昔この曲をいつ頃だったの、まあ、出て間もないの頃かな、であまりその頃っていうのは僕自身も、まあ、いろんな問題も抱えてたんだけども、うん、すごく涙が出たんですよね、この曲を聴いて。でこの曲が何かっていうのも泣いた曲っていうのでよく覚えてて、だから今でもなんかこの曲を聴くとあの頃を思い出せるから、うん、だからこう今日はこの曲をね選んでみました。
いい長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは引き続き宮城康夫さんをお迎えしております。
改めてお願いします。
はい、お願いします。
もう前半で面白い話いっぱい聞いてますけれども、
はい、ね、では発表していただきましょう、はい、今日の待ち合わせゲスト宮城さんはどんなことをされている方ですか。
まあ、障害者の就労支援の活動なんですけども、はい、今あるものっていうのはその仕事の一部を彼らに任せるっていうことをやってる、障害者雇用をやってる会社たくさんあると思うんですね、はい、でうちはそうじゃなくて、うん、彼らを主戦力として、彼らを中心に据えてやる会社を作ろうというので、多分こういう会社ないんですよ、うん、でそれを今から10年ぐらい前かな、11年かぐらい前に作って、はい、始めたのが僕の仕事です。
会社名を教えていただけますか。
新王株式会社。
新王株式会社、うん、
はい、横浜にある会社なんですけども、うん、はいはい、それこそ最初は僕と今家内と2人ぐらいで始めたんですけども、今何人いるかな、今多分100、20、30、障害をお持ちの方も入れて、100、20、30ぐらいいるかな、うん、いろんなね、輸出入の仕事とか、まあ、物流関係の仕事なんですけども、うん、そういう仕事をやっています、
うん、これどのようなきっかけでこのお仕事をやることになったんですか。
なんかやっぱり僕もともとサラリーマンなんですけども、はい、なんか自分で仕事したいとはずっと思っていて、うん、でどんな仕事がいいかなって思ってたんですよね、はい、でこれの障害福祉の世界をたまたま覗くことがあって、うん、見たらそこにはたくさんの人がいていろんなことができるんだけれども、うん、これ今でもそうなんですけど、うん、やらせる仕事がないっていうようなことって結構あるんですね、うん、で片や仕事の世界では人手不足だとか、はい、外国人雇用しなきゃいけないとか、はい、そういう会社さんがたくさん、うん、まあ、当然ある、うん、で仕事を求めてる人がここにいて、うん、仕事をする人を探してる人たちがいて、うん、もしかしたらこの2つの問題を1つにしたら解決できるんじゃないかなと思って、じゃあ自分がそのモデルになる会社を作ろうと思って始めたのが新王なんですね、
はい、へー、なかなかこう思いついても行動に移すどうすればいいかって見えなかったりする人が大半だと思うんですけれども、うん、一番最初に何をされたんですか、それを思いついた時に。
一番最初にやったことは、うん、まあ、とりあえずまず銀行に行って金を稼いですね。
もうめちゃめちゃリアルな話ですね。
会社を立ち上げるにはいいですね。
まあまあ、今の部分使うかどうかあれですけども、うん、はい、でもアイディアってみんな持ってるし、うん、やればいいだけだと思うんですよね、うん、あとはそのやる度胸ですよね、うん、僕は福祉の勉強ってしたことないんですよ、うん、当然うちの会社の中にはそういう専門家がたくさんいるし、はい、なんとかね、社会福祉士だとかいろんな資格を持ってる方いるんですけど、うん、僕は一度も勉強したことないですよ、うん、でなぜ僕が勉強したことないかっていうと、はい、例えば自閉症っていう方がいらっしゃる、はい、そうすると教科書を見れば自閉症っていうのはこうでこうでこうで、うん、こんな感じでこういうことをしてこうなんですよって書いてあると思うんですよね、うん、じゃあ例えばうちに 今手帳をお持ちの方って、何十人もいらっしゃるけども、うん、その自閉の方もいらっしゃいますけども、うん、その方がみんなその教科書通りかっていうと全然違うわけですよ、
うんうん、
人はそれ、ね、違うから、
そうですね、
その妙な知識で、
うん、
自分がそういう勉強をしてしまうとその人をその方に当てはめようとすると思うんですよ。でも人間って方に当てはまらないですよ、はい、
そうですね、
だから僕はそのただ街にいるおじさん街にいるお兄さん何でもいいんだけど、うん、そういう人の視線で彼と付き合えばいいと思うんですよね、うん、何かあったらどうしたのって、うん、どうしたの何があったの、うん、っていう風な話、
うん、
この人は何とかだからどうだからあれでこれでこういう、うん、反応を示しますとか、
うん、
それはむしろ余分だと思うんですよ、うん、情報として、
はいはい、うん、まあ、少子高齢化進んでるこう日本では働き手で考えたら障害あるなしいろんな個性があるなしも関係ないですもんね。
関係ないです、関係ないです、
うんうんうん、
なんかそこの適材適所というかそれが見つけられる環境というかちゃんと分かってくれている社会っていうのがいいっていうことでもあるのかな。
そ
うです
ね、だからまあいろんなやっぱりそのうちはそれこそ僕あの農業の法人とかも持って農業もやりますし、うん、
はいはい、
いろんな会社がいくつか、まあ、いろんなっていうかまあいくつか会社があるんですけども、はい、いろんな仕事を中でやってるんですね、
はい、
なんでこんな仕事やってるのっていうぐらい共通性がないよねって僕言われるんですけども、はい、実は共通性あるんですよ、
うん、
それは全て彼らができる仕事なんですよ、
うん、
彼らができる仕事しか僕逆にやらないんで、
うんうん、
それはだから要は就労支援とは違うところがそういうところってことですよね。こういった会社が逆にもっと増えていけば、うん、こう街日本、うん、世界がもっと経済がまた大きく動きそうな気がしますよね。
本当にね、うん、それは言う通りで、うん、もっとそういったもの、まあね、障害だけの話じゃないけれども、うん、会社と例えば、そこで働く労働者の関係というものの中で、うん、会社が例えば A という仕事をやれる人を採用しますといったときにその応募された方が手帳をお持ちなのか障害をお持ちなのかどうかなんて実は関係がないんですよ、
うんうんうん、
要は A ができるかどうかなんですよ。
です、ね、
そうですね、うん、そういうふうに考えればよいですよ。
そうですね、
そうすると A ができるのであればそれがどういった方でも関係なく、うん、その人の生活はそこで保障されて、
うん、
あるそこで決められた給与が支払われるわけじゃないですか、うん、それでいいわけですよ、
うん、
それだけの簡単なことなんです僕に言わせると。難しくないです、
うんうん、
それができるかどうかなんです、うん、
はいはいはい、
それはねすごくね思ってます。
このお仕事って県外でも同じようにされてるんです
か。はい、今僕の会社が、はい、まあ、10年間横浜でこの仕事をやってきて、
はいはい、
いわゆるこの、まあ、モデルというかですねビジネスモデルでいいです、はい、このモデルはうまくいくと、
うん、
成功するということがさすがに横浜の10年の結果で分かりましたと、で今年から全く同じモデルで地方展開を、
うん、
まあ、今年去年くらいから始めてまして、例えば茨城にも似たような工場を作りました。北海道にも出しました、
はいはい、
今度大阪にも出しますし広島にもね、来ようと思ってます。
そうですか、
はい、だからそれを今横浜でやったこのモデルを全国に広げて、
うん、
やっていけたら僕はすごくいいと思ってて、うん、それは、ね、今やって
る。着々とでも増えてきてる
わ。着々と増えてる、
そうなんですね、
はい、広島いつぐらいの想定で、
本当はね広島はちょいちょい遅れて本当は今年の9月ぐらいに始めたかったんですけども、
う
ん、ちょっと遅れてるんですが、それでもやっぱり、来年の春、
うん、
春ってのは26年ですよね、はい、26年の3月で遅くとも4月には立ち上げで始めたいなと思ってます。
すごいですね。
これはなんだかワクワクしてきます ね、
う
ん、
そうですね。
また広島での働き方、
うん、
まあ、さっきもおっしゃった手帳あるないに関わらず、うん、こうどのような方がどんなお仕事をこれからしていくのかっていうのがちょっと見ものというか、う
ん、面白いですね、
ねえ、
うん、これでもエリアを選ぶときに何かここだっていうのはあるんですか。
まあ、なんか一つには、うん、やっぱりその手帳をお持ちの方もそうだしその困ってる方でもいいんですけども、はい、が多い場所ってどこなのっていうと、単純に都市圏ってことになるんですよ、うんうん、人口が多いですから、
はい、
例えば困ってる人が全体の 1% って、住人が100人しかいない町と100万人いる町じゃ全然違うわけですよね。そうするとやっぱり都市部への展開っていうのは基本的なまず形でしょうね。
じゃあやっぱ福岡とか九州エリアも
そうですね、逆に言えばできるし、宮城県例えば仙台市なんかもできるかもしれないし、でそこで今度形ができるとその次の町、
うん、
そこまでの大都市ではないんだけどもその中規模ぐらいの町でもできるモデルができ始めると思うんですよ、
ね、
うん、
素晴らしい。
もうこれも町づくりじゃないですか。
町づくりです ね、
うん、
だからそういうのはねすごく 楽しいと思ってますよね。
めちゃめちゃ広島にまた実現する際にはラジオに来ていただ
いて、そうですよ、で近況報告を、
はい、近況報告も聞きたいですね、
ぜひぜひ、
とても楽しみでございます。
ここからはゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話後編ということなんですけれども、はい、さまざまな活動をされていて、ちょっとでもやっぱりこういうところは悩みの種だよねって思うことがもしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、教えていただけますか。
さっきの障害福祉の話になっちゃうんですけども、はい、やっぱりまだ障害ってすごく、世の中の社会課題の中のマイノリティなんです。全ての人に関係することじゃないんです、はい、高齢福祉なんかと違って、関係ない人にとっては全く関係ないんです、だから理解度や認知度が低い。例えばそれこそそういった人を雇ったらなんかとんでもないことするんじゃないの、もしかしたらその人に暴力を振るんじゃないの、もっとひどいことするんじゃないのっていうのを真面目に聞いてくる人っていうのは世の中にいるんですね。逆に言うとそのぐらいの認知度なんです。
なるほど。
そういうふうに捉えてる方ってまだ結構たくさんいらっしゃるんですね。だからそういったところがまず治っていかないと、それはもう本当に地道な活動なんだけども、僕なんかもそういうことをしてるんですけど、そういったことをやっぱり続けていくっていうのがすごく大切だけども、またそれと同時に今一番大きな課題っていうのはその人の心の中にある、バクとしたそういった不安感みたいな、彼らと一緒に暮らせるのみたいな、そういったものがもっと治っていくといいなっていうのはありますよね。
この今収録している日がちょうどこの週が内閣府が定めている障害者週間っていう週なんですよね。そういうのがあってもやっぱりこう身近に障害者の方がいらっしゃらない人生をずっと歩んだ方だと分からないってことですもんね。気にも留めないし、
僕も彼らとその出会うことって僕なかったんですよ、でも今から14、15年前に彼らと交流することによってその認識が変わるんですけれども、それまではずっとそういう感じでしたもんね、僕自身も全く興味がなかったですよね、
なるほど。なかなかこのねずっと根付いたものを入れ替える気持ちを入れ替え考え方を入れ替えていくってすごい時間のかかることだと思いますけれども、
だからこそこう普段の会社だったり普段の何気ない街の景色の中に、もう自然とそういった方も、そうじゃない方も混じっているような、景色光景世界があるとどんどん広がっていくと理解力というか理解の、
彼らは当然社会の一部だし、コミュニティの一部なんですよね、であえてそれをその見ないようにしてきた、またそういった当事者のご家族も隠すような時代もあったわけですよね、外に出さないようにしようとか、だからさすがにもう今そこまではねやらないけれども、やっぱりそれが社会の一部なんだというのを認識、もっと全員が認識を新たにするっていうのはやっぱり大切だと思いますよね。
本当ですね。
確かになんかいろんな側面からちゃんとアプローチをしてそういう社会がちゃんと成立していくっていうことが、これからまた人類がちゃんと発展していくっていう意味でも必要なのかなっていうところではありますけれども、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは新号株式会社の宮城康夫さんでした。本当にいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの街で会えたらいいね。
ゲストの宮城さん、お話聞くとなんかこれから日本変わるぞってちょっと思っちゃいました。
思いますね、やっぱ熱量がすごいですよね、マグマのような
熱いハートで。でもね、これから広島で展開されるってことだったので、
楽しみですね。本当に爆速というかね、形にする力がすごくある方なので、間違いなく実現するだろうし、それを楽しみながらやる方なんだろうなっていう気がします。
実際実現してそこで働いてる方ゲストに来てほしいですね。
それ面白いですね。
そんな日が来るのを楽しみにしてます。
はい、
さあ番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。街の暮らしとか、こんな街の風景が好きだなとか、あなたが感じる街のエピソードもお待ちしております、
はい、
メッセージ採用された方には番組グッズをプレゼントしています。ステッカーやトートバッグ、 T シャツもありますので、はい、どれが届くかはお楽しみということになります。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前、連絡先も忘れずに入力して送ってください。
はい、そして番組の公式 X のチェックフォローもよろしくお願いいたします、はい、来週のメイン MC も私、長尾純平が担当いたします。
はい、お願いします。
はい、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の株式会社 LU トワイヨの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、せーの、
あな街。